ヨハネによる福音書3章22節から36節。その後、イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在し、洗礼を授けておられた。他方ヨハネは、サリムの近くのアイノンで、洗礼を授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来て洗礼を受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったのである。ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来ていった。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが証しされたあの人が洗礼を授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えて言った。天から与えられなければ、人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。上から来られる方は、すべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方は、すべてのものの上におられる。この方は、見たこと、聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証を受け入れる者は、神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は、神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛して、その手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。
賢いより二人、 生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、欲しいの命を信じ。
祈りを捧げます。私たちの教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、あなたから与えられた命の喜びを携えて私たちはここに集ってまいりました。あなたを褒めたたえる人々の中に私を加えてくださったことを感謝いたします。どうぞあなたの皆こそ褒めたたえられますように、あなたの慈しみと憐れみのうちに導かれてまいりました。よみがえりのイエス様と共に歩んできた日々の恵みを心から感謝いたします。この日あなたの皆をあがめるすべての群れと共にあなたを喜ぶ私たちとならせてください。聖霊に満たされて、私たちを新しく神の民としてください。私たちを新しく、イエス様に救われた者たちの集いとして、聖との交わりをお与えください。イエス様の救いの喜びを明かしする私たちとされますように。私たちが自分のためだけ、そのためだけに信仰に生きようとする狭さから自由にしてください。自分だけは救われているという傲慢さをいさめてください。あるいは信仰を上着の一枚のようにしてきた不信仰をお許しください。あなたにのみ希望を置き、イエス様にのみお従いする一筋の信仰に生きたいと願います。深くイエス様の命を生きるものでありたいと思うのです。しかし罪はあなたならざる者にも生きる道があるかのように言うのです。自分の力で生きていけと、あるいは生きていけるとささやくのです。イエス様なしでも世界は動いていくかのように見させるのです。そのような中で信仰は小さな心の支えの一つでしかない、そのように思ってしまうのでした。神様が世界をお作りになり、イエス様が世の罪をあがなわれた大きさに思いを広げることができませんでした。神様、私たちを憐れんでください。他の誰かにではありません。この世の力にではありません。ただイエス様の救いをこそ頼りとさせてください。イエス様こそ私たちの喜び、慰め、命であると告白させてください。神様、世界中の教会があなたの皆を褒めたたえるこの朝、日本キリスト教団の諸教会も福音を述べ伝え、その喜びに預かっています。その中で、今朝、長崎県にある大村教会を覚えて祈ります。イエス様の十字架と復活の救いの恵みを明かしする大村教会を顧みてください。そこに集う一人一人が、私たちと同じく、福音の喜びに生きる者たちとされますように。神様、そのような教会の広がりの中で、イエス様の救いを求めている人々が世にあることを、私たちも見失うことがありませんように、また教会と同じく、福音に生きる学校や諸施設があります。特に、神様の憐れみに支えられてその働きを担う、運中者を顧みてください。 神様がすべてを用いてお働きくださることのうちに、どうかこの国があなたの救いに預かることができますように、そして主にある平和が世界を覆いますように、またどうか私たち、あなたの御業のために祈り続ける力を与えてください。松沢教会をこの地に建ててくださったあなたの救いのご計画、そしてあなたの使命に生きる私たちとならせてください。世の終わりまで生き生きとイエス様を述べ伝える私たちとしてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。洗礼者ヨハネがこのように喜び明かしするのを聞きました。私たちはイエス様に迎えられているんだ。そのイエス様を信じる喜びで私たちは満たされている、いっぱいなんだ。彼は証しします。このヨハネの言葉から、あ、そうだったって思うんです。私たちはイエス様を信じる人だ、そういうふうに言いながら、その私たちがイエス様を信じて、またこうして主の日日曜日の礼拝に集っているって一体何だったんだろうって言ったときに、私たちはヨハネが喜びに満たされているというような、この喜びのもとに私たちは集ってきたんだ。私たちの信仰って何か、それは喜びだった。なんかその、まあ、当たり前なんだけれども、でも改めてそういうふうにこのヨハネの言葉聞きながら受け止めるんですね。こうして私たちが教会に集うのはイエス様を信じる喜びがあるから。だからこれ、ただイエス様を信じるとかね、その救いを私たちは十字架との贖いと復活の命に預かっていますっていうような事柄としてだけじゃない、それは私たちにとって喜びだった。イエス様の救いをこの教会が伝えている、それは、まあ、救いを伝えている、あるいは信仰を伝えている、そこに信じるものが与えられるようにっていうことなんだけれども、でもそこで伝えているのは何か、それは喜びだというふうに言い直していい。喜びがあるから私たちはこの教会に来たいって思うんです。もちろんそれは聖霊の導きですとかっていう言い方はね、聖書の他の言葉では説明はできますし、今朝も神様が私たち一人一人のお名前を呼んでくださったんです、その招きに応えて集いましたっていう言い方ももちろんある。でも私たちがこう、私たちの側からっていう言い方でいいかどうかあれですけれども、私たちはここに喜びがあるから集っている、そう思うんです。喜びがあるから思い足を引きずってでも教会に行きたい、そういう思いが起こされている。私たちは喜びを期待して、喜びがあったんだってもう一度知りたくてここに集っている。あなたも喜びの中にあるって聞きたいからこそここにある、そういうふうなことではなかったかっていうことを、まあ、このヨハネの言葉聞きながらこう振り返るんですね。で、いや、まあ、表現としてはね、そんな喜びなんて言わないかもしれない。まあ、教会に集う、まあ、理由っていうのは他にだってあるじゃない。例えば最近、他の人と話をしていて、教会で賛美歌を歌うのが好きでした。それも結構なことだと思います。あるいは教会に来て、こう顔なじみの人と会える、1週間ね、うちの中に引きこもっているような生活してるけれども、知り合いっていう人となかなか会えない中で、教会に行けばあの人と会える、この人と会える、だから教会行くんですっておっしゃる方もあります。あるいは 礼拝終わったら美味しいもの食べに行けるからとかね、まあ、そういうこと言う、まあ、それはそれでありかなと思うんですけど、まあ、でもまあそうしたあれこれ聞きながら、もう例えば今お話ししたその賛美歌歌うのがこういいから、賛美歌歌えるから、それを楽しみにしてるなんていうのもね、もう大いに結構だと思うんですよね。僕もその賛美歌をこの礼拝の中で歌う賛美歌ってのはいいなと思って、まあ、それが好きだなって思うんですけれども、それがやっぱり賛美歌っていうのは神様を褒めたたえるし、神様を喜んでいる歌ですよね。だから私たちこれ喜びだって僕は今言ってますけど、そんなこと意識せずとも私たちはもうすでにその喜び、もう賛美歌今もね一緒に賛美しながら私たちの魂が喜んでいるのが分かる。あるいは皆さんの中には、いやそんなもう喜びよりも世のね、こう生活の中で疲れて、あるいは悩み多くて本当にパッとしない日々を過ごしながら本当に神様にすがりたくて教会に来ているっていう人もあるかもしれません。いやあるでしょう。いやあってもいいんです。でそのある中でね、でも私たちはこの礼拝の中ででも賛美歌を一緒に歌うんです。いやその人はそういう思いをしている人は歌えないかもしれない。でも周りの人たちがこう賛美歌を歌ってるじゃないですか。それは喜びの中に包まれてるんですよ。喜びに囲まれてるんですよ。それでいいかなと思うんです。自分からはまだ賛美歌を歌えるその勇気も力も元気もないかもしれない。でも私を囲んでいるのは賛美歌だって、私を囲んでいるのは喜びだ。そういうふうな中に身を置ける。それはまあ、私たちが、まあ、私たちから喜びを求めてっていうことではなかったかもしれないけれども、でもその人も喜びの中に置かれている。だから私たちがこうやって礼拝に集う時に分かるんです。私たちの居場所は喜びだったって、私たちは喜びの中に生きるものだったって、こうやって礼拝に集った時だけじゃない、私たちってのはその喜びに包まれて喜びに覆われてあるのが私たちだったっていうこと、まあ、そのことをいよいよこの礼拝の中で本当にはっきりさせられるということです。あるいはその、ね、さっきも言った誰かに会いたくてっていうのだって、それはやっぱりイエス様の喜びに生かされる人と会うんですよね。教会に会って会うっていうのはね、ご近所の人と挨拶交わすのとは違う。教会に会って会う人たちっていうのはこの人もイエス様の喜びに預かっている人だ、救いの喜びに預かっている人だ、ヨハネの言うような喜びの中に、喜び満たされている人と会う中にね、私たちも喜ぶ者の一人とされる。だから教会で誰かと会えることを求めてきているとかね、それを目的としてますっていう人があったって全然構わないと思う。それが本当にまあ、それこそそういう喜びを神様が与えてくださったんだって。だから教会の真ん中には何があるって言ったら喜びがあるんだというふうに言ってよい。たとえ私たち皆さんお一人お一人の生活がね、日常の生活はこの世の楽しみとかこの世の幸いとかね、人からの評価とかね、そういうものの中にあるこう実感っていうのかな、そうしたものから遠いっていうことであるのだとしても、こうやって教会に来たら分かる。あ、私の居場所は喜びだった、喜びの中に私あったんだ、この喜びの中に私は生きるものだったっていうことをこう示してもらえる、もう一度そこに立ち返るっていうのかな、立ち返る。だからこれは悔い改めるっていうことですけどね。私たちの悔い改めってね、喜びと一緒にあるんですよ。喜びのうちに私たちは顔を向けるものとされるんですから、こうやって教会に、あ、私喜ぶものだった、そう思い起こせることが悔い改め。なんか罪の思いの中にね、深く反省してっていうこと、そこにとらわれることではありませんよ。むしろ、あ、この教会の中の一人だった、喜びの中の一人だったっていうふうにこう言わせてもらえる。そこに私たちは繰り返し繰り返し立ち返る。そしてその喜びからまた送り出されていく私たちでしたっていうことなんですよね。だから ヨハネがこう、ね、私はこう喜びで満たされていますっていうその思いを私たちが一緒にするときにね、私たちはこれこの喜びはですね、こう一人満足してればいいっていうような喜びと違うんですよね。これはやっぱり誰かと一緒にしたくなる喜びだ。教会はそれでやってきたんです。だから礼拝に集うところでこう喜びだじゃなくて、この喜びっていうのはここにとどまらない、そう、実に皆さんを通して皆さんの外にあふれ出ていく。あの教会が伝道伝道ってね、もちろん伝道っていう言葉はあるんだけれども、なんか伝道しなきゃとかね、人を集めなきゃ教会のこれからってすぐ言うんだけど、なんか違うなって僕はいつも思うんですよね。教会人集めするとこじゃない。むしろここには喜びがありますっていうところに人が集まってきたっていうことなんだと思うんですよ。あの単純な話です。喜びのあるところに人は集まるんです。ここへ来てみんながしかめっ面してね、しんどそうな顔して牧師の説教を聞いてるって、まあそうかもしんないけど、でもね、でもそういうところに人は来ないんですよ。あんなしんどいとこもう結構です。なんかね、あの聖書の言葉とか言って賢くはなれそうだけど、でもしんどいのはごめんだわってなるじゃないですか。やっぱりそこに来て、まあ、喜び、あ、なんでこの人たちこんな教会に来てんだろうっていう、そのね、それは僕は今日は喜びに繰り返してますけれども、そう言えなくったってそれが伝わるっていうのかな、うん、皆さんの姿の中にそれは現れてくるものですよ。だからそういうところにね、人は集うんだっていうことなんです。だから私たちのね、普段の生活の中でほとほと疲れて悩みや憂いも携えてきてるのに、ね、教会に来てまでなお耐え忍びなさいとかそんなことばっかり言われてもね、そりゃきついよなって、ああそうですかって、もうそんなの十分やってきたのにっていうところですよ。いや、もちろんそういう言葉聖書にあるけれどもね、でもあれなんで耐え忍べって言えるかっていうと、それはその元いとして喜びがあるからってね言ってる。もうそっちもっと言ったらいいのにって思うんだけどね。だから私たちは喜びのもとに集っている、そのことをはっきりと覚えたいと思うんです。信仰は喜びだ、そこに皆さんね、生きてきたはずなんですよ。あるいはそう信じる教会でありたいと僕は思います。教会に来て喜び携えて帰っていける、まあ、そんな礼拝を私たち捧げることができたら、まあ、牧師としてはそんな風に願うんですけどね。いや、願うというよりも教会がそういうもんだって、そういうもんなんですよ、ね。で、まあ、洗礼者ヨハネの話ですけれどもね、彼が、まあ、私は喜びで満たされているというわけですね。でその時にその前のところでですね、花嫁を迎えるのは花婿だなんていうことをこう言ってるわけです。何の話だ、まあ、それこそあの結婚の喜びね、あの結婚式の喜びの姿をそういうふうに言ってるのかな、まあ、そういうふうな喜びで、あ、この人は満たされてるのかっていうふうに聞いてもいいんですけれども、あのこれちょっと説明の言葉になりますけれどもね、この花嫁、まあ、結婚のモチーフがそうなんですよ、まあ、花嫁っていうふうに言った時にですね、旧約聖書の中ではこれは神様に対してですね、神の民とかイスラエルがこれ花嫁って呼ばれるんですよ。だからここで、その花婿が花嫁を迎えるようにっていうふうに言ってるのはですね、我が花嫁として神の民を迎える、イスラエルの民を迎えるということなんです。慈しみの眼差しの中で神様が私たちを迎えてくださるんだ、ね、この人と私は一緒に生きていくのだ、 神様がそうやって神の民を選んでくださったということを言うときに、この花嫁っていう言葉がね、あの旧約聖書の中ではそんな風に聞かれたりするわけですね。だからそういうこの神様のイスラエルに対する神の民に対する思いが、この花嫁という一言には込められている。それをまあヨハネは受け止めながら、花嫁を迎えるのは花婿だ、花婿の介添え人は花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。でこれは神様が神の民を迎えてくださる出来事が、イエス様が来られたということのうちにあるじゃないかということを言ってるんです。イエス様が私たちを迎えてくださっている、私たちを花嫁としてイエス様がそのままに受け入れてくださる、そのイエス様に私たちは迎えられているんだっていう喜びがここにはある。その喜びに私は満たされている。ヨハネはそういう思いを持って、ああ私は喜びで今いっぱいだって言うんですよ。でね、ここで、まあ、今花嫁っていうのはねって説明したんですけども、その花嫁っていうふうに言った時にですね、今も言いました、これはイスラエルとかね、神の民っていうことなんですよ。だからヨハネはこう自分がこう喜んでいる、喜びに満たされているっていう言い方してますけれども、でもこれ、このヨハネの喜びも、自分はね、私はイエス様に迎えられているんだ、イエス様を信じているんだ、イエス様を救い主として認めたんだとか、だから私は喜んでいるっていう、こう私の喜びって一人の喜びじゃないんですよね。これ私たちっていうことをヨハネは見てる、ね、神の民、あるいはイスラエル、まあこの時代だったらユダヤの人たちということでしょうけれども、神様を信じる人たちが今やこの神様に迎えられている、イエス様はこの民の神として人々を 私の花嫁だというふうに求めてくださった、そんなふうに世の人々をイエス様は受け入れてくださる、この世にある者たちをイエス様はそうやって受け入れてくださる、それが私の喜びだ。だからこのここには私たち教会の姿があるっていうふうに聞いてもいいかなと思うんです。皆さんが教会に来てご自分が嬉しかった、私は喜んだって、まあ、それぞれに喜んで帰りましょうっていうことでなくて、ヨハネの喜びがそのイエス様を信じる喜びだ、そしてイエス様に神の民として迎えられる喜びだっていうふうに言ったときに、それは教会の喜びなんですよね。ここにある私たちをまるまるイエス様が迎え入れてくださる喜びなんです。この人もこの人も、あなたもあなたもイエス様を迎えてくださる、そういうふうな喜びとしてイエス様は迎えてくださるんだって、そのことをヨハネは喜ぶんです。そういうふうなことを言うときです、え、あの人もっていうふうな、そんなことをお互いに思っちゃったりするんですけど、それはお互い様ですからね。でも逆に、え、あの人もって思うような人があるっていうのは、僕は一方で大事なことだなって思うんですね。なんでかっていうと、それがイエス様の救いだからですよ。ね、みんながこうイエス様に救われるのにふさわしい人たちです、そういう人の集いですっていうのは、まあ、そうなんだけど、いや、それはちょっと見方を変えると気持ち悪いなっていうね、そんな人ばっかっていうのはね、多分みんな嘘ついてる、そういうの。そうじゃないんですよ。お互いのことを見ればあの人はってね、え、この人もって言っちゃう、顔しかめたくなるような人がある集まりでいい、ね、なんでか、だってイエス様は十字架におかかりになったんだから、私たちはそのことを思って救いだって聞いてるんじゃないですか。みんなが小綺麗な人たちばっかりだったらイエス様いらなかったってことですよ。でもそうじゃない、私たちがそれこそ喜びって言って今日ずっと言ってんだけれども、その喜びのもとい、 そもそも私が自分のことを見つめた時にこんな私までも救われたんですねっていうことを思い起こせる喜びじゃないですか。この私を迎えられたのですねという喜び、そしてそれは教会にあってはこの私たちをこんな、まあ、こんなってね言うのはあれですけど、でもまああえて言いましょう、こんな私たちをも神の民としてまるまる迎えてくださるんですね。ヨハネの喜びの中にはやっぱりこんな私たちっていうのがあるんですよね。でもイエス様はこんな私たちのために、いやこの世に来られたんだっていうことをね、ヨハネ受け止めて、だからその喜び喜びって言いながらもね、それこそ、まあ残念ながら教会の中にだってね、全部が喜びだなんていうそんな風にはいかないあるわけですよ、ね、それこそ、イエス様の喜びを共にできない、ね、喜びって言われたってね、そうじゃないのもあるじゃないかって言いたくなる、それが現実だって、自分は喜びの外にあるなんていうことをね言っちゃったりすることだってあるわけですよ。でもそれはヨハネが言う地に属するものとして語るっていうのはそういうことなんだと思うんですけども、聖書がとか神様がとか言うんじゃなくて、私はこうなんだけどって私の方を先に出すっていうのは、それは 地に属するものとしての語りですよ。でも私たちが聞いているのは地に属するものとしての語りじゃないんです。もう世の中の言葉なんてもう十分聞いてますから。私たちは世の中の言葉で生きてんじゃない。世の中の言葉聞きたいんだったら教会になんか来る必要なかったんですよ。それはもう皆さん十分世の中で聞いている。でもここで聞きたかったのは天からの言葉。そうじゃない言葉が聞けると思ってきました。ヨハネが、まあ、イエス様のことを望み見ながら、あの方は栄え、私は衰えねばならないって言いますね。衰える、私は衰えるんだ、あんまり嬉しい言葉じゃないですね。衰えの実感なんてしたくない。でもね、皆さんあちこちで自分の衰えっていうのを痛く実感するね。お家の中で転んでしまったとかね、日に日に物忘れが多くなるとかね、そんなことを数え始めたらもう枚挙にいとまがないっていう私たちの日々でありますけれども、ね、そんな自分にため息ついてがっかりして惨めな思いしてっていうのはあるんだけれども、でも教会にこう集うんですよね。いや、教会に集って私たちはこの教会の交わりの中で自分のことじゃなくてもね、あの人が教会に来られなくなったとか、そういうふうなこととして教会として、まあ、それを衰えっていうのかね、どうなのかあれですけども、やっぱり弱ってる部分の姿を私たちこの教会に来るからこそ見るっていうことも一方でこうありますよね。自分は精一杯頑張って教会に来れましたっていう時にもね、でもあの人教会に今日は来られなかったとかね、そういうふうなことをもう体の弱り、まあ、ついにはね天に召されていくっていうことを教会にある兄弟姉妹だからこそ実感するっていうことが私たちにはあるわけで、でも私たちがこう聞いているのはね、あるいはヨハネがこうあの方は栄え、私は衰えねばならないっていうことをね、彼はね残念だなって思いで語ってないですよね。むしろ喜んで語ってますよ。その衰えゆく私だってこの喜びにはかなわないっていうのかな、この自分を覆ってる自分を満たしてるこの喜びは、この衰えゆく私だってこの喜びに満たされてんだというふうに彼は証しするんですよ。むしろ衰えゆく私たちの現実の中でこの神様の喜び恵みというのははっきりと告げられる。神様の憐れみがわかる。もう残された日々は どのくらいかしらなんて思うような中で、しかしいよいよはっきりとそこに神様の恵みが語られる。いや、そのような それこそこのヨハネはね、今日のところにちらっと出てきますけれども、このあと彼は捕らえられ、それこそ宴会の余興として殺されるなんてことになるんですよ。本当にこのあと間もなくですよ。でもそういうものが、そう、このあとどれだけの日数を数えるかっていうようなものが、しかしイエス様の喜びで満たされているんですよ。いや、神様はそのようにヨハネにその喜びを与えてくださったんですよ。限られた日数、いや残りの日数がこんだけ長いから、あなたは喜びに値するとか、そういうケチなこと神様はおっしゃいません。たとえ一日であったとしても、あなたの残りの日が一日であったとしても、この喜びに預かってほしい。そしてその喜びは神の子イエス・キリストが私たちに与えられる。イエス様は十字架におかかりになり、そしてまたその十字架の死からよみがえってくださったという、その出来事はあなたの喜びだ。その喜びがたとえあと一日そういうことであったとしても、あなたに受け取ってほしい。神様はそういうふうな思いを持って私たちに告げてくださる。そこに一切を傾けてくださる、ね、今日から一週間生きていけるだけの預金として今日御言葉を携えていきなさいって言ってんじゃないんですよ。今日一日そこに全てをかけている神様がおられるわけです。その神様の言葉、その熱さに触れるから、あ、私はここで生きていきたいと思うし、そこに私は満たされるって、このヨハネのね、この言い方を共にするんです。ここにね、限りなく、こうヨハネの言う言葉の中で、限りなく神の霊をお与えくださる。これはね、限りなくなんですよ。少しずつじゃないんですよ。もうね、もう一気にドンってこう、もう全部持ってけっていうこの感じ。限りなくってそういう感じ。もう一回で全部。いや、でもその全部が一回じゃ終わらないんですけど、ね、それが限りなくって感じです。なんかちょろちょろちょろって小出しにするようじゃないですよ、ね。もう今日これで全部で生きていけ。イエス様の十字架の福音を聞くっていうのはそういうことでした。いえ、まあイエス様がね、それこそ十字架におかかりになるからこそ分かるんです。私たちのどんな時にもその福音は告げられているんだ。私たちのどんな時にもその喜びの指針は変わることなく告げられているんだ。神様の憐れみが語られているんだ。神様の慈しみにあることを一緒に喜びたい。その喜びに、実にイエス様こそが生きてくださった。私たちが自分の現実だ、嘆いたり悲しんだりする、そう、それこそ衰えゆく日々にあって、あるいは私たちがそんな風な、このもうそういうもんだっていうふうに言って諦めている、そういうふうな中で、あるいは私たちには解決を見ない、その出来事の中で、争いの中で、あるいはこれが人の断りだっていうふうに言って、賢いかのように死を迎えようとした私たちの生涯にあって、しかしイエス様はそのイエス一切を、私たちのすべてを神の民だ、迎えてくださるんです。私たちが神様のものとされるんだ、いや神様のものなんだ、迎えてくださるんです。イエス様が私たちを花嫁として喜んでくださっている、そのイエス様の喜びで満たされている。私は喜びで満たされている。ヨハネはそうイエス様を信じる道について、信じる人の在り方について語りました。あの方を栄え、私は衰えねばならない。この言葉は彼のね、悲観した残念ながっかりだということではなくて、むしろイエス様の喜びの中に、 その衰えていく、退けられていく時だってあるということを言います。さっきも言いました、このあと彼は捕らえられ、余興のネタとして殺されるっていう惨めな最後を迎えます。でもその人生を覆っていたのはこの喜びなんだ。イエス様に私は迎えられている、イエス様の命のうちに私は、私たちは共にあるって言える喜びを、彼はその喜びに満たされていると言いました。同じ喜びに私たちも満たされています。同じ喜びが今日この日私たちを生かします。あなたが神様のものとされてよかった、いや、イエス様のものとされてよかった、そうやってヨハネが喜んだように、あなたたちが神様に愛されていることを喜んでいて本当に嬉しい、イエス様もまたそうやって私たちを喜んでくださいます。そういう喜びに私たちの人生は囲まれている、ね、世にあって虚しさを突きつけるその死の影というのはね、私たちから取り去られることはないかもしれません、ないんですけれども、しかしついには私たちは喜びの中でなんです、ね、死と喜びが追いかけっこしてるとしたら最後は喜びですからね、私たちはそういう喜びを、共にする者たちとされている。でそういう喜びに教会はこれまで生きてきたし、私たちもその喜びを受け取った者として今朝礼拝を捧げしました。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様の一切をもって私たちを神の民として取り戻していただきました。世にある幸せが、価値観が、人の目が私たちを生かすのではありません。そのような私たちが頼りとしようとしたものは、一方ではいつも私たちを惨めなものとしようと付け狙うものでした。でも私たちが生きているのは、どんなことがあっても神様の愛から離れることはないのだという、そのイエス様の眼差し、イエス様の喜びでありました。どうぞこのような限りない喜びの中に生きる私たちであることを今日からもう一度始めさせてください。また神様、このような喜びの慰めを知らない者が世には大勢あります。いや、私たちの身近なもののうちにもあります。どうぞ神様、私たちが携え帰っていく、その使わされていく場所にどうぞ喜びを明かしするものとされますように。そしてかなうならば、共に礼拝を捧げ、共に喜びに預かるこの世とされますように。感謝してイエス様お名前によってお祈りします。アーメン。